Here we go!
Rising to Japan!
RCO ラディオ Rising Japan! さあということで始まりました。8月は Power of Life! 力の源というテーマでお送りしていきます。この Rising Japan があなたの力の源になりたい。1時間お付き合いよろしくお願いします。皆さんこんにちは、 Rising Japan RJ ドゥでございます。さあ始まりました、8月第1回目の放送でございます。皆さんいかがお過ごしですか？8月といえば夏って感じですね。本当に皆さんお疲れ様です。なんでね、こんな感じで始まっていきますけれども、チャンネル変えないでくださいね、消さないでくださいね。はい、ということで、皆さんこの夏どのように過ごされていますか？暑さもだんだん本格的になってきましたけれどもね、皆さん暑さに負けず、でも気持ちは熱く頑張っていきましょう。ライジングジャパン、今月のメッセージテーマでございます。メッセージテーマはパワーオブライフ、力の源ということで、皆さんのパワーエピソードですね、力の源エピソードをいただいておりますので、少しご紹介したいと思います。まず東京都30代社会人のやよこさんからいただきました。ありがとうございます。元気がないとき賛美をするといつもパワーが出ますということでいただきました。わかります、本当にわかりますね。そう、自分が元気がないときどんどん賛美していきましょう。祈れないときどんどん祈っていきましょう。そうしてこそですね、神様が働きかけてくださり、力をもっとより一層得ることができます。続きまして北海道の学生佐藤さんからいただきました。ありがとうございます。私はいつも頭をぐるぐる回しすぎてよく疲れてしまうことがあります。そんな時、私の力となるのが文章を書くこと。力を使うようですが、自分の頭の中に溜まっていたものを整理でき、次に何をすればいいのか分かるようになるから、とても力になりますといただきました。考えをこう整理することによって、今自分に必要な考えというのをチョイスすることができているんでしょうね。素晴らしいことでございます。そして今日は考えについての話も番組の中でしていきたいと思いますので、後ほどお楽しみに。まあでもそれぞれの個性があるんでしょうね。こう文章を書くということで力を受けることができる、その個性を見つけている佐藤さんは素晴らしいと思います。あともう一言いただいておりまして、あと楽しいことをするのも力の一つですねと、楽しいことを募集中といただきました。神様にコースをもらってください。でも何でしょうね、楽しいこと、ライジングジャパンごっことかどうですか？ブラリとか言いながらいろんなところ行って、川がありますね、うん、濁ってますとか自分でリポートしてみたりだとか、あと天の扉とかって言ってこう朗読してみるとか、あと甘いものを食べようと思った時、ちょっと待ったとかって言って遊んでみるとか、ぜひ一度やってみてください。よろしくお願いします。はい、ということで今日のライジングジャパンですけれども、8月6日ということで平和特集でお送りしていきます。 RJ コア、ホットニュース、 RJ ソルト、天の扉など内容盛りだくさんでお届けしていきます。ぜひとも最後まで1時間お楽しみください。ライジングジャパンで Love and Peace。
私も予定して走ってる、あなたに向かう愛の大きさに気づいたら、涙こぼれた霊魂肉、全て生かす人、生きる道教えてあげる人、伝説の人、人生の英雄、待ちに待ってた進路にあった、まさに私と共に行うことが本物の英雄だ。辛く大変でも私を掴み共に走れば、あなたも英雄となり、自由に空を飛び回る。立ち上がれキャンパスよ、燃え上がれキャンパスよ、あなたがやれば爆発的な歴史起こる、期待の新世紀をキャンパス、立ち上がれキャンパスよ、燃え上がれキャンパスよ、日本全体燃え広がる公共化の核の火を起こせ、できてこそ英雄、自分を英雄に作りなさい。 私は信じない、あなた一人でやらせはしない、いつも共にすることを願う、生活の中週を迎え、真偽で堅固に武装しよう、サタンと散らし言葉実践、愛を完成させよう、最後まで行こう、年受けること立ち上がれキャンパスよ、燃え上がれキャンパスよ、あなたがやれば爆発的な歴史起こる、期待の新世紀をキャンパス、立ち上がれキャンパスよ、燃え上がれキャンパスよ、日本全体燃え広がり、
こんにちは。ここからは RJ コアがお送りするホットニュースの時間です。皆さん、今日は何の日かご存知ですか？そう、2015年8月6日、今日は広島平和記念日、原爆の日です。今からちょうど70年前の1945年第二次世界戦争末期、8月6日の午前8時15分にアメリカ軍により日本の広島市に人類史上最初の核兵器である原子爆弾が投下されました。
その昔夏の日を誰もがその旗の名のもとに汗と涙と命をかけて一歩踏み出します。敵を打ち倒しても、あなた
しい夏の日を爆弾を避けた人たちは失う悲しみ生きてく悲しみ
恐ろしい戦争から今年でちょうど70年目です。8月6日平和記念日、あの日の記憶や悲しみを忘れずに、二度とこのような悲惨な歴史が起こらないように、本当に平和な国、平和な世界が来るように祈る、そういう日にしたいですね。二度も原爆が落ちて、あまりにも多くの戦争によって悲しみにあふれた日本という国、歴史を振り返ってみると、民族的に平和を作り出すことができなくて、友情を断ち切ってしまい、武器を作ってお互いに憎しみ争い、戦争を起こすようになりました。そしていつの間にか愛が冷めてしまい、愛の感性に弱い、そういう民族になりました。しかし神様がこの国に特別に与えてくださった愛があるそうです。他の民族にはない特別なもの、何だと思いますか？それは平和をなす愛です。平和をなす愛、日本の文化は和の文化とも言いますよね。日本には他の国にはない平和を象徴する和をなす愛が特別に与えられました。だからこそ、一つになること、平和をなすこと、 これが私たち日本民族こそがなすべき使命だと感じます。真の平和は真の愛から来るんだという言葉がありますが、平和の根本は愛なので、世界が平和になるためには本当に真実な愛でお互いを愛さないといけないですよね。世界平和が夢ですと熱く語る若者たちが最近多いですが、私もその一人だったんですけど、世界を平和にするためにはまずは自分が変化して、自分自ら平和を作り出せる人間にならないといけないですよね。マタイによる福音書5章9節に、平和を作り出す人たちは幸いである、彼らは神の子と呼ばれるであろうという聖書の言葉がありますが、平和を作り出す人になるためには神様の真実な愛を知らないといけません。どんな人も神様の愛で覆ってあげ、癒してあげ、愛することができる、そんな人になりたいですよね。平和を作り出す人、平和をなす愛、戦争でたくさん傷ついた日本だからこそ、誰よりも悲しみを経験した日本だからこそ、神様の愛、キリストの愛を知って、私たち日本が一つになって平和と愛を作り出す国になることを願っています。世界中に神様の愛と平和が満ち溢れますように。
We are the ones who make a better day, so let's go. we'll make a better day. Just you and me.
皆さんこんにちは、 RJ ソルトです。先ほどコアさんのコーナーでもお伝えしていましたけれども、今日8月6日は70年前日本に原子爆弾が投下された日ということで、当時広島を中心に全国各地で平和記念の行事が行われていたようですね。平和の重要性は皮肉にもその最も対極的な戦争を通じて人類の教訓として今も残っています。私たちの教会を導かれる牧師先生は実際にベトナム戦争に参戦された経験を持っていらっしゃいます。説教の中で当時の体験を通じ神様が教えてくださったメッセージをたくさん教えてくださっています。一度行ったら命に関わる戦場、当初はどうしたら戦地に行かずに済むだろう、頼むから私だけは行かせないでくださいと祈っていたという牧師先生。牧師先生が当時の思いを綴った記録の中には当時のショックな気持ちが記されています。1966年にベトナムに行く前、私は山と地が崩れる思いで薬を飲んで岩に体を投げて死のうとしたことがあった。全ての夢が壊れたからだ。神様が壊してしまったのだ。しかし後で分かってみると、それもより良いものを与えるための神様の計画だった。最初には訓練場で軍隊から出してくださいと祈った。 今まで骨を削るような痛みを我慢し、研究もたくさんして熱心に頑張ったから、私が行かなくてもいいはずなのに、私を必ず入れてしまうつもりなのかともがきながら祈った。しかし訓練場の内務室で聖書を読んでいる時に、あなたは行くべきだ、私が愛する者が行く時に私がもっと関心を注げるのではないかという声がした。その後戦場で実体経験を通じて神様の歴史の原理を学んだ。やがてベトナム戦争に参加することも自分のための試練だとはっきり気づくようになった。
1964年ベトナム戦争勃発。1964年7月、白馬部隊ベトナム派兵。1966年2月、二十歳の若さで入隊してすぐに直面したベトナム戦争。言葉も通じない異国の地、焼けつくような暑さと一日に何十人も死んでいく戦場の残酷さは想像を絶した。
私が小隊長として赴任すると、捕まえてきた敵の前で祈ってる奴がいました。変わった奴だなと思いましたよ。
敵を撃ち、敵を殺さなければ生き残れないのが戦争だ。熾烈な戦闘が連日続いた。
あの日うちの小隊が射殺した敵は確か33人くらいでした。連日水の中で寝るわ、雨に降られるわ、汗だくになるわで、私たちとしてはさっさと終わらせて基地に戻りたかった。戻らないと体も洗えなかったですからね。だから私たちにとって敵なんて捕まえても面倒なだけなんです。それで射殺しろと言ったのですが、チョンさんは作戦が終了しても姿が見えなくて、何かあったんじゃないか、死んだかと、そんな話をしていると決まって敵を連れて帰ってくるんです。お前はなんで敵をいつも捕まえてくるんだ、面倒くさいじゃないかと言うと、チョンさんはこの人にも親や兄弟がいるわけだし、人間的にかわいそうではありませんか、殺すのはかわいそうですと言いました。それを聞いてムッとはしましたが、仕方ないですよね。
命の重みに敵も味方もない。彼は必死に神様にすがりついた。数十回と死ぬ目にあって助けてもらったこの命。ベトナム戦争は彼の人生に大きな変化をもたらした。
戦場でチョンさんの祈る内容を聞いてみたら、退役したら命を助ける仕事をする、進学を勉強して牧師になる、多くの人のために生きていく、そんなことをよく祈っていました。私もそうするように勧められました。
人を殺して誉れを受ける戦場でも、人を生かすことで功績を立て勲章まで受けられた牧師先生、今にその精神が生きていますよね。また義人の祈りを聞いてくださり、瞳のように命を守ってくださる神様にも本当に感謝しかありません。ベトナム戦争での体験された証がたくさんありますので、また今後も引き続きこのコーナーでご紹介してまいりたいと思います。天の扉、今週は RJ ソルトがお届けしました。
救う ために流す血が必要ならば罪を贖うため捧げ物必要ならばこの身その祭壇に栄光のため捧げます命が命を主を見るのならこの命さえも惜しまず捧ぐ死んでこそ生きる主の言葉信じ一粒の麦になります主のように生きて羊探し彷徨う傷ついた雷を探し痛む主の心を分けてください十字架その犠牲命が命を生み主を見るのならこの命さえも惜しまず捧ぐ死んでこそ生きる主の言葉信じ
ライジングジャパン聞いた
聞いた聞いた。
次の停車駅は天国、天国終点です。
ライジングジャパン8月のテーマはパワーオブライフ、力の源ということでお送りしていきます。あなたの力の源は何ですか？趣味が力の源、甘い食べ物が私の原動力になりますなど、人によってさまざまな原動力があると思います。今日はその中でこちらにスポットを当てて話してみましょう。ライズトピック、考え。今日は考えにスポットを当てて話します。皆さんは考えが自分の原動力、力の源だと感じたことがありますか？私たちは体を持って生きていますよね。この体は自分の脳みそ、考えを持って動きます。例えば今ライジングジャパンを聞こうかなと考えてアプリを起動させ、もしくはホームページへアクセスしてくださって聞いてくださってますよね。そのように僕らは考えを持って自分の体、肉体が行って生きていっています。だからこそ自分がどのような考えをするかが重要なわけですよ。例えばどんな環境が大変であったとしても、笑って打ち勝つという人は考えで勝利をしているんですよね。辛い時でも肯定的な考えを持って行うことによって打ち勝っているわけですよ。つまり自分の考えが原動力になるし、力があるというわけですね。でも逆に考えがマイナスに死んでしまっている人は力がありません。すぐに、はあ、いや無理でしょうと諦めてしまったり、否定的に考えてしまうと力が出ませんよね。自分の考えによって行いが変わるし、運命が左右します。考えが死んでいるのか生きているのかによって変わってきます。例えば、あの人の目が綺麗だとじっと見つめているとしましょう。で、その見られている人が、あの人私をずっと見て私を憎んでると考えるならば、それは損じゃないですか。綺麗だと思ってこう見てくれてるのに憎んでいると考えるならば、その自分の考えが間違ってることによって萎縮してしまったり行動できないっていうんだったらもったいないですよね。だから考えを間違うと自分の害になるわけですよ。だからこそ正しい考えを持たないとですよね。じゃあどうやって正しい考えを持てばいいのか。私たち人間は目で見て耳で聞いたものを脳に入力するし、考えていきますよね。その考えを持って行うようになるわけです。つまりは自分たちがいい言葉とかいいものに触れて、逆に悪いものは避けないといけないということですよね。自分たちが何に触れるのか、その選択は自由です。でもどうせなら否定的な考えや悪い考えを持って自分の害になるよりかは、いい考え、肯定的な考えを持ってエネルギッシュに楽しく生活したくないですか？そのためには自分がどんな考えを持って生活するかが大切です。例えば1週間学校や会社で疲れているけど、明日はずっと前から計画していた待ちに待っていた旅行だとか目的とかあると、なんかその日はテンションが高かったり、多少嫌なこととか大変なことがあっても、いや明日は旅行だしって言って乗り越えられるし頑張れたりしますよね。また目標とか目的があって、それが明確であればあるほどそれに向かって頑張れますよね。だから常に考えを否定的、下に持っていくのではなくて、次元が高い方に持っていかなければなりません。プラスの考えを持続的に考えることが重要です。辛いことがあっても 笑顔笑顔とか言って自分に言い聞かせたりする人もいるじゃないですか、ね、さっきの旅行の話のように明日は旅行だしと繰り返し考えることによって考えがぼやけないようにすることが大切です。またその他にも実感をすると力が湧きますよね。例えば旅行の話も旅行が楽しいっていうことが分かるから力になるわけですよ。それと同じように自分の大切な人がいるならばその人が今この場所で会えなくても学校や会社会えなくても自分のことを考えてくれている愛してくれている思ってくれているっていうことを常に自分が考えて実感するならば力に満ち溢れるしかないですよね。メロメロメロンちゃんですよ本当に。つまりはですね行う力の核心は考えなわけですよね。脳はですね、一度に多くのことを考えたら集中的に考えることができないとも言ったりします。だからこそ、自分の原動力になる考え一つ、確信一つを中心に持っていきましょうよ。ぜひとも皆さんも、自分の考えが自分の行動の足かせになるのではなく、行う原動力、武器として使えるようになることを願っています。パワーオブライフ、力の源。今日は考えにスポットを当ててお話ししました。Thank you, my
隠されてた明けの星が光や輝きて天の宝光放つあんなに種を探した頃よ今はみんな眠ってる目覚めたものその光に惹かれ見つけ出して泣くだろう御言葉の愛でシンプル歴史始めこの世の中心で真の真理叫ばれ険しい初めの愛決して変わらずになくしません手の宝を真の宝だと
Japan. Earth is in rising Japan. Ajio.
ライジングジャパン、今週もあっという間にエンディングの時間が近づいてまいりました。今週はですね8月6日平和記念日にちなんで、放送をお届けしてきましたけれども、いかがでしたでしょうか。先ほどあの天の扉のコーナーでも私ご紹介しましたけれども、私たちの牧師先生がですねベトナム戦争に、2回参戦されていらっしゃいます。先生がですね以前神様が計画的に私を送ったのだとおっしゃいました。ベトナム戦争で軍事政治を学び、戦うことを学んで神様の歴史で活用させるためだった。戦場で私は惨めに死んでいくのも見たし、勝利するのも見てきた。負けたら死んで死体になって帰ってくるのも見たし、勝ったら戦利品を全部奪ってくるのもこの目で見た、というふうにおっしゃいました。牧師先生は私だけでなく全ての人々、神様はそれぞれの環境で鍛え学ばせ、最終的には神様の歴史で使おうと考えていらっしゃるんだ。だからそれぞれの環境の中で自らをもっと鍛えて育てなさいとおっしゃってくださいました。ぜひ私たちも引き続き自分との戦い、社会の中で本当に神様のメンツを立てて差し上げる生き方をぜひ仕立てていきたいなと思っています。さて、ライジングジャパン8月のメッセージテーマはパワーオブライフ、力の源ということで、引き続きお便りメッセージをお待ちしております。来週もまたこの時間お会いしましょう。
街に待ってた
Oh.